かね、結婚に関する結婚っていうキーワードに反応する、はい、こういうツイッターのアカウントとかあるんですけど、それ見てたらね、うん、結婚のネガティブなツイートばっかり結局最終的にねつぶやいて持ってるんですよ、結婚だけで反応するんで、
あかんな、それはもう夜空ツイッターみたいな世界で結婚のことを称賛するコメントが溢れてるわけないもんな。
ないですもんね。だから言うとでも結婚式もお祭りじゃないですか、結婚式
も。ああ、お祭り。
結構はね、僕は結婚式はまだなんですけど、もう結婚はしてるんですけど、式はまだなんですけど、式っていうのは人生の中のいくつ、ね、大きいというか、人によっては最大の祭り。
個人発信としては最大やろな。祭りとしてはな、普通は。住田さんみたいになんかその公演みたいなのがあったりとか、まあ大スターと共演とかだったら、まあそこが祭りかもしれんけど、
いやでもやっぱ結婚式がでも
セルフプロデュースとしてはまあ一番の祭りやな。
まあそれを控えて、どうでしたそのお祭りは、お二人は。
うちはね、結構うちわだけで、あの新規はね、
はいはい、
でまあ二次会はあの杉野先生たちもね来ていただいたんですけど、ここも親身に知れた人たちで式はやったみたいな感じですね、
うん、お祭り、
そういう意味ではお祭り感っていうのはあんまりないですね。式自体はほんまに、あ、式いうかその披露宴かね、そこ自体は本当身内だけなんで、あ、なるほど、ね、まあ、お祭り感はと僕と嫁さんにはなかったですね、その意味ではね、そこまでのお祭り感っていうのは。で二次会になって友達がいっぱい来てくれて、ちょっと無理言っていろんなことやってもらったりして、その時にうわっていうのはちょっとかなりなりましたけど、式自体は、
あ、自分が祝われてるっていう
のや
った
わけ、
はい、住田さんそのなんか漫才とかやったらそこで
なんか
大喜利大会みた
いなのとかや
らせていただいて、
そうそうそう、大喜利大会ででもそんな折れへんや、その校舎がそんなに、
いやでもうまいと言いました、ね、なんかね、あの検察官の何々うまかったですね。
ああ、なるほどなるほど。そういうやつおった。
いましたね。
大喜利大会。どうすんの？聴衆は見てるだけやろ、それ。別にみんなが参加したわけじゃない。
みんなが参加したわけじゃないですけど、あと、うん、その奥さんとかのフラダンスとかでも、すごいみんな、なんか良かったですよ。
あ、てていろいろその、ちょっと非日常感やな、それこそ。そんなフラダンスが見られへんもんな。
ね、
は
あ。なるほど、慣れの感じですね、それ
。暑いな。僕はダメですよ。僕はずっと嫁はんに怒られ続けてる。いろいろ不満な、いろいろその嫁はんはほんまにもそういうセレモニーに関してもいろいろ、
あ、
まあうち、まあいろいろ
優秀なって、優秀な、
いつ前そうやね、お兄さんに、はい、あの弁護士会館のとこで会った時に会って、僕あの認識はしてるんですけど、ちゃんと挨拶したことがなくて、はい、でもあの、あ、ちょっと挨拶しよう、挨拶しようっていうか、うんうん、僕もちょっと急いでたんで、うん、辻島先生お兄さんも急いでらっしゃったんで、うん、まあ、すれ違う時にお互い会釈したんですけど、うんうん、そのお互いが、あ、辻島先生お兄さんや、あ、墨田さんやって気づいたんが、うん、もうかなり接近した時
にですね、
キワキワのところで気づいて、あ、おはようございますみたいな挨拶をしたんですけど、した後にもうすれ違って僕の後方2メートルぐらい行った時に、うん、いつもお世話になってますって、すみませんお兄さんが言うてはって、
こん
な、なんかええ人やなっていう、もうそれだいぶ経ってから、
あれ
って
、まあ悪い、まあ、割と出てくるね、うちの兄ちゃん
出てきますね、
割と出てくる、
ああいい人やなって思ってもぞもぞ言うてはりました、ね、だ結婚式とかそうですよね、奥さんのやっぱり女性が主役ですからね、
まあ、ちょっといろいろ、まあその金もたまってへんかったしね、まあいろいろ苦労させたんですよ、かわいそうなね、でもまあ今は幸せやから笑顔なんて言ってもそれ関係ないからね、
あの時
その時のやっぱもう花のそこの一番、その祭りをちゃんとわっしょいしなかったんだよね、
あ、
申し訳ないと思うけどね、
ちゃんとだからもうやっといた方がいいですよね、
うん、なんか考えてあります
、いやだからね、そのホテル、うんでやるんですけど、ホテルの中で教会とかあるじゃないですか、で僕はその方がええやろとかを、ね、ホテルの中のあのなんていうんですか、神社みたいなのがあったりするじゃないですか、ホテルの中 でその来る人の便宜を考えたら、まあホテルで済ましてもうた方がええんちゃうかって思うんですけど、やっぱりね、その奥さんからしたらなんかチャチやなみたいな、
偽物やからな、
そうでしょ。
いやそらええよ、そら本ちゃんでやった方がいい
っていう風な、うん、で男ってあんまりないでしょそんな、
うん、
別にそこにこだわりが、
まあ、温度差ありますよね。
振り返ったら絶対本ちゃんの方がいい。僕も本ちゃんの神社でやったよ結局
は。ああなるほど。だから最初ええかなって思うでしょ、う
んうんうん、いや僕は割と嘘の何もおれへんがなそことか、教会やけど神様おれへんがなみたいな、
神様おれへんがとか、神父が明らかにね普段他の仕事してるやろみたいな、ね、
なんか面白すぎる外人やったりするやろ、
ね、なんかあの稲川元子事務所から送られてきたみたいななんかいるじゃないですか。なんかあのガキつかに出てくる外人みたいな神父さんいるじゃないですかそうそう、ありがたみのない、
結局そういうやつやね、
板尾の嫁みたいな板尾の嫁みたいな神父はいないですけど
アメフト選手みたいなでっかいやつとか
おるいるでしょ絶対普段神父ちゃうやろっていうねっていうのでもええがなみたいに思ってしまうんですよね。だから自分が行く男って結婚式行くときに、うん、結婚式の披露宴の会場となんか式の会場違ったら邪魔くさいやんみたいなね、
うん、そうか、そうか、そういうこと
で僕はだから邪魔くさがりやんなんでとか思ってたんですけど、でもまあまあだからやっぱ女の人はそういうもんかなっていうね、
うん、
ね、ライダーズさんも結婚で下手打つと一生嫁さんに言われ続けますわな。
そうですよ、
言われるんですよね、ガキつかに出てきそうな神父なんなのってね、一生
私あれ嫌やってん
今夜が山だって言うてそうな今夜が山だって言うてそうなあの神父さんなんなのって一生言われ続けるっていう
まあ神父ぐらいのことでは言われないまあね、ね、まあリンゴ卵さんいろいろ言って、あの誰か分かりません、
区別がつかないです、はい、ということで辻間先生はあの二角師匠だと
原則二角、
原則二角でやっていただかんと
声高いのが隅田さんですね。でも隅田さん分かるでしょ。でまあダミ声なんか僕今喋ってるのは辻間です。でええ声のが塚崎さんですよ、は
い、
ますね。
でもまあ、そう、まあそういう意味なんですね。誰がしゃ
そう、あの初めて聞きましたよ、はいはい、ね、いうことなんですよね、はいはい、まあ徐々に分かってくるでしょ。
まだ、あ、辻村さんですね、
まあ、結婚式失敗したのが辻
村福井県出身なのが僕の、あの
何やねんその売りが、
ね、僕はガキ塚みたいな神父でもええがなっていうのが墨田です。
流動するな話変わったら
伝わらない、難しいですよね、はい、まあ、その辺がね。
まあ、でも今あれでしょ、8月11月
ですね。
もう3ヶ月前やから、いろいろとセッティングをねしていかない
としないとダメなんですか ね、
そろそろね、司会との打ち合わせやら、どんな食べ物にするや、衣装や、
衣装や、衣装とかはもうね、いろいろね、
奥様の体型管理も始まりますから、これウェディング、何や、こうエステ、
ああなるほど、
ブライダルエステね、いろいろそういうの出
てます。でああいうなんかドレスとか一緒に見に行ったりしてありました。
しましました
した時とかって、うん、あの試着するの結構時間かかるじゃないですか、女性のドレスやから。 その間何してました。
前すぎて分からへんけど、いや普通にワキワキして待ってましたよ。
次どんなやろうって、うん、あれでも5分ぐらいありますって、それずっとドキドキワクワク、
ドキドキ当時はしてたよ、そんなもんは。待ち遠しいな、次どんなんかな、どんなんかな。ああ
二学しろ、これ奥さん聞いてる前提で喋ってない
絶対そうです。
いや奥さん聞いてないからね。
聞いてないです
基本的にね。僕の奥さんは聞いてないからね、ややこしいわ、喋りにくいわ。
二学しろの真似をしているのは辻村先生で。まあね、だからなかなかああいうの難しいですよね、結婚式とかで、うん、でもね、ドレス着て、はい、出てきました、うん、ってなった時に、可愛いなって思っても、その、ね、いるじゃん、衣装の人がいる前で、可愛いとかって言えないでしょ、男は。
あ、いやいや、それはいけるんちゃう。
言うんですか、二角師匠は言うんですか。
隅田相談員は言える。
いや、照れくさいでしょ、そういうのは。
言える、言える、そんな
言うんですか、
う
ん。
言える、言える。まあね。いやだそこは、いやいいね、さっきのよりいいねとか似合ってるねとかいう、
そうですね、
だから別にその子が可愛いよほの求めてるわけじゃないから。
でもね、あれだからね、システムが衣装とか、うん、まあ、まだ4ヶ月ぐらい前の時に、まあ、これにしようかって決めたら、うん、その何ですか、キャンセルしたら、うん、もうそっから2週間とか1週間とか2週間とかだったら、もうキャンセル料が発生するとかって言ってね、 それおかしないかと思うんですよね。
法律家的な、
いや思いません、ほんまに何の損害もないわけでしょ、うん、言うたら、うん、そこでもうね、どうしてもその衣装が、うん、例えばレンタルやったとしたら
抑えなあかんとかね、
とかね、
うんうんうん、あれやろね、
とかじゃないパターンやったら何のための、うん、ねえ、そのキャンセル料ねみたいなのがいっぱいあるんですよ、結婚式って、うん、でもそれを結婚式の前に、うん、あのウェディングプランナーみたいな人にね、うん、言うたら気悪いでしょ、
うんうん、祝い事やしね、
祝い事やし、うん、ほんで結構これなんか高ないですかとかって言うたら、うんうん、10万ぐらい安になったりするんですよね。どういうことやねん思うんですよね、逆にそれって
すごい引くね、
すごい一気にドーンとどういうことっていうぐらい、
クレーム1入った10万でみたいな、
ね、あ、怖い。で僕あんまりクレームとか言えない性格
なんですよ、自分のことはな、
なかなか
脇に置いてしまうからね、ついついね、
なんとかだからその自分を桂雑魚場、雑魚場みたいなの、雑魚場みたいなのと思ってクレームよクレームよってしてもなかなかね、うん、
結構出てきますねこれ、
突然夫の両親が払い渋った、一生恨んでやる結婚式の清算の時突然夫の両親が払い渋って一生恨んで
やる、だからこの奥様にね、やっぱここで味噌は絶対あかんのよ、このセレモニーの過程においても結果においても、まあね、
突然夫の両親が払い渋ったんですか、
例えば半々とか言うてたのに、
言うてたのに、
ちょっと俺よ、
いやだって4
割しか出したくないな、
新郎より新婦の方が衣装代かかってるやんとか
細かいな、
嫌な、それ恨んでやった方がいいですよ、そんなそんなこと言う、
だから約束がね話しちゃうわなみたいなのがあったんやろね、だからまあそれはまあ、だからこういうことなんよ、これはほんま注意しなあかんねん、こういう奥様の思うんですよね、ねえほんまに、うん、困ったもんやで、
そういうのがありますかね、いやだから僕らねもう入籍した後に結婚式やるんで大丈夫ですけど、うん、結構言うじゃないですか、その結婚前に結婚式の準備で別れてしまう人がいるっていうのはいるみたいですよ、やっぱりその辺でなんか家の価値観とか、
う
ん、
なるほど、
出てくるじゃないですか、うん、そのガキの使いに出てくる外国人でもいいっていう家と、ま
あまあまあ、例えばな、うん、
ガキの使いの外国人では嫌やっていう家と
どんだけ言う、まあそういう一つ一つのこう、まあ、価値観、
価値観が、
そうですね、特にそのお金の関係のリアルな話が一番
なってきます、
ね、最初に出てくる場面なんじゃないですか、普通の、そ
う、ほんで結構ね、例えば二次会の会場どこにしますとかってなった時に、うん、ね、いろいろ考えるのが、例えば自分が結婚式やった会場、うん、結婚式披露宴やった会場を友達が二次会で使ったら悔しいでしょ、
ああ、
お前にとっては
夜だけの部やと、
ね、私にはスター
違う
違うか J-POP じゃないですけど、私には二次会だったのみたいな、あなたには披露宴でもみたいなってなったら、
うん、なるほどね、
とかね、
あるある、
なんかそういうのがね、
それはまあいろいろしゃあないから、そんなもんな、リッツの結婚式行ったらそらはすごいなって思うしな、
でもやっぱり結婚式とかでなんか父親の仕事の関係者とかが揃ってるのってあんまり良くないですよね、なんかね、
誰のために、
誰のために、他がために、
009
たがためにってなるじゃないですか、その点うちの親父は全くその社交性がないんで、うん、
ああ皆無、
うちの親父のそんなんとかも全くないんですけど、だからね、それこそ父親がなんかそういう自営で仕事してる人とかっていうのは結構父親の関係の人が来てたりとか、
うん、ああありますね、そういうね、結婚式あること
は大型でやる場合とか特にな、
うん、そうですよね、
その父の友人とかいう、あのなんか式次第みたいな見とったら、なんで父の友人ってなんやねんみたいな、
ね、父の友人が挨拶するとかって変なあれですもんね、だから僕はその友達に楽しんでほしいのがまずありきなんですよね、うん、
あ、なるほど、
それは
ね、うん、まあこれから形になっていく、ね、楽しみや、もう僕らほんまに呼ばれんのか呼ばれへんのか、
ね、いや当然もう当然ね、
僕ら付き合い浅いですから、
なるほど、昨日ね
12回の付き合いです
ほんまね、祭りはね、やっぱ結婚式、まあ、祭り、他に祭りっていう何がありますかね、
いや、まあ、今司法収集の手前の話があったな、
ま、収集中もね、
なんかでも祭りで言うと僕はあれちょっとずれますけど、はい、この 弁当君もだいぶ来ましたから、はい、このファン感謝祭的なねやつをね十何人でやりたいなと思いますよ。
でもねこれ十何どのぐらい来てくださるんですか。例えば大阪でやるとして、うん、なんかそのオフ会みたいなのをやりましょうっていう
24人今見てますからね。聞いてます。
中畑です。
得意の中畑来ました。
絶好調。
絶好調。
中畑清です。
絶好調。ね、ほんまに、まあ、それ24来てるわけですから、そらそれなりにね、
あそう
やっとよその子守り、まあ、よこの人よその子守りばっかりしても
あ、
ね、ようそうですね、このカオライさん、
カオライさん熱心にね、
よその子守りっていうのはよその子供の子守りって、
だからまあ お仕事されてるご夫婦の子供さんをね預かってとかいうあれでしょ。偉いわ、ほんま。
そういう勝手に連れてきたりとかではないですよ。
いやいや、ややこしいわ。
8日目のセミだ、そんな話ね。あれとか、あれ何でしたっけ、あの、なんとかの塔、あの、アニメの映画の、あれ何やったっけ、
ラプンツェルか。
あ、
塔の上のラプンツェル。
ラプンツェルの、
見てないけど。
ラプンツェルの魔女的な、うん、ねそんなんないことを祈るばかりですけど。
そんなことやったら言わへん。うちの子おれへん。
そのラプンツェルの塔でやってた。
塔の上のラプンツェル。
塔の上のラプンツェル、
はい、もう僕は
見に行ったんですけど、だから塔の上のラプンツェルとかで僕すごい嫌やったのが、
うんうん、
そのまあ、
うんうん、
魔女みたいなんが、うん、そのあるお姫様をね、うん、赤ちゃんの時にそのラプンツェルの髪の毛が何の願い事にも叶うから言って、うんうん、魔女に連れ去るわけですよ。ずっと子供の時からその魔女に、
うん、
育てられるんですよね、そのラプンツェルは、
は
あ
は
あ、ラプンツェルは育てられるんですけれども、
うん、
でまあその自分がお姫様のことも気づかずにずっと育つんですけれども、うん、まあいろいろあって気づいて最終的にその、うん、さらわれたお姫様を待ってる王様とのところに戻っていくっていう話なんですけれども、うん、そのね魔女とはいえさらったとはいえ育ての親なわけですよ、
はいはいはい、
あっさり切ったんですよね。
僕そういうのがね、まあ、ディズニーやからな、
そこがねもうちょっと執着をね、
うん、
葛藤があって欲しかったんですけど、うん、葛藤確かにあったんですけど、ほんまにすごいね表層的な葛藤で、
プリンセス至上主義やからな、ディズニーさんは、あれだけ美女と野獣のベルだけやで俺プリンセスの中で認めてんの。大概なんか王子様と結ばれたい欲とかね金持ち欲みたいなの全部あるから ね、 ええことないじゃん。
何の話か
ラプンツェル、
ラプンツェル、
ね、ラプンツェルからディズニー、
ラプンツェルのね、
はい、あ、北海道だから無理無理、
北海道で聞いていただいてるっていうのね、
結構ね弁当くらえてちょっとやってみた
い
けど、
はい、
全県制覇まだできてないね、8府県ね、8県においてまだ弁当視聴者いない、
北海道で聞いていただいてるっていうのはね、う
ん、多いね、
いいですね、
うん、そういうちょっとねファン感謝イベント、まあ1年1周年でやろうか冬場に。
まあでもね
寂しいこと
だ、寂しいことだと思います
よ。ストカフェでちょっとまた帰り咲いて
どのぐらい、
いや10人おったらええんちゃう、
10人
全国ツアー、アンギャしようか、
勝手にします、
交際所在地行こうか全部、
これでもね、
うん、いやまあそれなりに、まあ東京とか行ったら10人ぐらい来るんちゃう、東京やったら、東京場所
一番聞いてる人が多い地域はどこなんですか、大阪ですかね、
一番大阪やと思うねん今日ね、いやそれ東京も結構多いっちゅ
うた、あそうですか、う
ん、それはまあボスが隅田さんのリスナーがいるでしょ、
あ
基本ね隅田さん、いやこれ変なのは隅田さんは聞くんやけど弁当を聞かへんっていうのをこのなんか足手まとい感はなんだよな、隅田さんコンテンツを欲してたらまあ多少雑音が入ってもこれ聞いていただいたらいい
ですね。いやでもねなんかほんまになんか、はい、あんまり知らん人とかっていうの絶対多いと思うんで、それこそ僕 の、 そのラジオをやってる時にそのオールナイトニッポン R をやってると聞いてた人で、うんうん、最近になってようやくそのポッドキャストを
ちょこちょこ
知りましたみたいなのがあるんで、なかなかね
それポッドキャスト続けてること知らんねんな、
やったりするんですよね、
う
ん、
ラジオ終わって悲しいですみたいなね、
勝手に連れてきたんじゃないと
お迎えの子勝手に入ってくるんです、家やなこれ、
あそれ昔の感じのあれですよね、多分なんかちょっとお米分けてみたいなもんでしょうね
もうしゃあないの、ご飯食べてきみたいな、ね、
ご飯作りすぎたからみたいなね、
ええ話やな、あ今ありがたい話ですよこれ、
お祭りですよ、ちょっとねなんか、うん、
いろんな方向に話が言ってますね。祭り、
ああ、まあそういうね、オフ会みたいなものを、
まあできることなら一回やってみたいでしょ。そうですね。生トークイベント的なね、こととか交流会的な、
交流会的な、
普通の飲み会でもいいですよ。別に名刺交換して、ね、生で見たら面白い。
まあだから言うたらこういうふうにポ、あのユーストとかもやるのも言うたら、僕らがあのもっと文化祭楽しみたかったみたいなのがね。大学の時とかって学祭とかも全然参加してなかったんで、うん、だからその延長線上で、うん、だこういうのってやれるのがいいとこじゃないですか。弁護士の自由業の、うんうんうん、こうやってね、うん、でもその若い子ら収集の時に、うん、もう5時に終わったらいつもソフトボールとかサッカーしてた子らは、うんうん、もうこういうのもせえへんっていうあれで、うん、その時最後のモラトリアもねだからできるんですよ。
ほんまか
い、いやほんまそうですよ。最後の
あでもなんか自堕落に飲みに行ったりはしてるわけやろ。それも言ったらあるわけやんか。
だからね、あの自堕落を初めて経験してる感じでしたね。だからああいう若い子らっていうのは、
ああそれ分かるか。
だからなんかね、麻雀また昨日鉄マンしてもうたってね、もうすごい悪いことしてるかのようにね、うん、みんな言うんですよ。また昨日麻雀してもうたみたいなことを22ぐらいで受かったやつらが言うとるんですよ。俺から言わしたらね、麻雀でね、いや東尾と麻雀してた夢やったら認めてやると、うん、あの割るとして
結構なレート
で、レートで結構なレートで東尾と麻雀トンビと麻雀やってたとか言うんやったら俺はお前悪やと認めてやると、うん、それがね、うんうん、金もかけてへんぐらいですよ。当然そのね、僕ら、まあ法律家なんであれです。
泉寮でちょこちょこやった
ぐらいね。ねね、そんななんか、また眠たいわとかね、昨日また鉄マンしてもうたとか言って、
はい。次回いつか次回予告欲しいです。これね、今、各週月曜日夜7時なんです。
そうですね。
そうなんです。
っていうことでやっていこう
と、ね、やっていこうと頑張ってるんですよ。今のところ3回ちゃんと守ってますから。
守ってます、
ね。これ微妙にずれることはしゃあないでっていうね。うんことなんですいません、今なんとか次回はおそらく2週後なんで、もうそれ日が分かってないんですけど、ね、8月の8でしょうか。8月の8の
8月8できないでしょ。あれ
できないの、
あのビアパーティーでしょ。こういうクラブの、
こういうクラブのビア
パーティー、こういうクラブ僕らが入ってるね、弁護士会の派閥のビアパーティーがあるんです。対公園で、対公園
でビアパーティーにこれ仕組んでやりますか。
あ、それでいいんじゃないですか。
ビアパーティー場所
ね、ほんま8月4日は僕88文鎮で行きたいんです。文鎮賞を NGK で毎年やってる88文鎮で
いやもうそれ行っていいですよ、そっちに。そんなん
いったら、いやでもやっぱりね、あのホーユークラブの一応親睦委員会に入ってるんで全然行ってないんですけど、
ビンゴ大会の司会せなかもな。
ビンゴ大会ね。だから僕結婚式とかでもそのね、ビンゴってどうかなって思うんですよ。ビンゴで盛り上がったことあります？
あ、ビンゴ好きやわ俺。え、
そんな報復絶倒のビンゴってありました？もう笑いこらえれへんみたいな。ビンゴが盛り上がった。
ないけど、あのビンゴで あんま喋られへん女の子と喋れたりするやん。ああ、ビンゴありきでね。
え、ビンゴでウェーブとか起こったことあります？うん、会場に盛り上がって。
何人ビンゴ？
いやで
も逆にそんなのないやろ、他の面白いイベントも。
いやだからビンゴがね、僕ビンゴあんまりしたくないと思うんですよ、うん、二次会で、うんうん、そんなにね。うん、
ねえ。
でも頂点あれ、タージンさんのあのあれが頂点ですよね、ビンゴ。
ビンゴのね。うん、タージンぐらいの司会者がいんことにはビンゴってなかなか盛り上がらないと思うんですよね。
あ、まあ、そう、確かにだから言ったらあの最大公約数みたいなもんやねんか、あれ
は。タージンとか矢野パンとかああいう
矢野パンそのクラスに入れてびっくりしたんじゃない、偉い格好
でぐらいのね、あのた、いや、いないと友達がやってくれるビンゴ大会とかでは、だからなんかその辺をね、
まあまあビンゴでも言ったら番号ボケぐらいしかないもんな、そうやって51一郎とかそんなしかないもん。あの進行上面白くないもん。
ああ三十字掛け風とか、
まあそれも全然もうその場では全然問題ない。
今だからだから結構そのビンゴじゃなくてその携帯の番号を書いてもらって、うん、最初事前にでそれを引いて、うん、かけたらみんなあの
ああ
ね、音鳴るようにしといてくださいとか言ってかけて、新婦がかけて、あ、はい一等みたいなのとか。うん、それもそんなにね、まあまあ、あのウェーブが起こったりとかないんですよ。
ウェーブを求
めた。ウェーブないで。ウェーブないで野球場でしかないじゃん。
どうね、だから、あ、何なんですかね、ビンゴをみんな。
うん、いや、まあ、ビンゴ、だから、ビンゴぐらいが、その、釣り合ってんねんって。その、無心に数字をペリってめくるだけで、やり手も楽しめるし、発表、向こうも、そんなに喋りがうまくいかなくても、小気味よく、ガラガラ、ナンバンってやっとけば、持つわけやんか。
みんなも。一番なんか無難というか無難ですよね、ビンゴは。
やり手を選ばないよ。あら、うん、そういう意味ではいい。
そうですよね、ビンゴがめちゃめちゃおもろくなかったこともない、ね、
そう、ビンゴ滑らへんよ別にそんな、うん、
めちゃくちゃ盛り上がることもないけど、うん、めちゃくちゃ盛り上がらなかったことないですもんね、なんかそういう暴動みたいになった、うん、ないですよねビンゴ一回あるんですけど僕友達で暴動みたいになった、
俺困ったらええやないかそれで
何や、いや、司会者やじったんですよ。お友達の司会者が、うん、あの下手くそやったで、司会が下手くそやったから、うんうん、もうちょっとテンポ悪いぞとかとみんなで いじってたんですよ。テンポ悪いぞとか、うんうん、もう一回おさらいで番号言えよ今までの番号、
分からへんわ、
分からへんわみたいなことを言うてた司会者がブチギレして
何やんですか
僕らは友達やから、ああ、ほや、あいつ切れたってなってるんですけど、だから新郎側の友達はね、新婦の友達もめちゃくちゃ引いてましたよ。だってビンゴ。
結婚式の話になってるけど、そんなにあの見てんの、そういう修羅場を。ビンゴ、ヨウさん見てんの。
ビンゴ。
結婚式でビンゴ見たことない。
結婚式、え、二次会でビンゴやるでしょ。
ビンゴ見たことない。
え、ビンゴやりますよ。
いやいや、どっちやねん、ビンゴ推進してんのか。
いや、ビンゴ。いや、徐々になくしていったらいいなみたいな、原発と一緒ですよ、徐々に。なんか時間はかかるやろっていう。
バカ、そんなこと。もう、ビンゴと一緒にしたかった。ねまあ、ね、
矢野パンがパン市で来ていた。
ああ、もう。
友人の結婚式、5年前だ、ね。
そういう結婚式に芸能人を呼ぶみたいなのもあんねんね。
だから来てくれる人は来てくれるんでしょうね、こういう。
矢野パンぐらいで盛り上がんのかな、分からへんけど、客もちょっと多いめに拍手せえへんとな、悪いしな。
やっぱりまあこういうのはすごい長けてると思いますよ矢野パン。
いや、それはもちろん、それはもう空気読まはると思うけど、客の受け取り手としてはうわーもうないやん、ああ知ってる知ってるっていうぐらいの、その日本直販とかで見たことあるっていうあれやんか、そんな盛り上がられへん、うわ矢野パンやーってならへんか。
いや、だからその方が結婚式の二次会ってその空気には矢野パンがあって
ぐらいが大喜びされる。
松方弘樹とか来たらね、松方弘樹やって
まあまあビビるわ
な。松方弘樹が二次会の司会とか、
あ、めっちゃ高いカツサンド配り出したりしたらな、
日本の昔5000
円ぐらいにするやつ
とか、なるでしょ、うん、で、あの君まろとかがやってても、
うわー、そう、
どういうルートやねみたいな、確かにおもろいけどみたいな、
まあ確かに それの人になってまうもんな、ね、その結婚式のメイン
じゃ なかなか難しいもあると思いますけどね、
あのパンぐらいがちょうどいいんやね。
いや、まあね、祭りっていうのは、うん、
まあまあ今ね、結婚式話も多かったですけど、
どう、
ね、もう15分過ぎましたからね。
そうですか。でも今日はなんかあんまり、
今日は散発的なね、
ダメですねこれでは、ポッドキャストで放送できないですね。
ポッドキャストがちょっと今回見送らな感じ。
そうですね、ちょっと祭りの話なんかないですか。
祭りの話、最後なんかいい話。
いや、それこそあの、
う
ん、なでしこジャパンとかの
盛り上が
り
は、
祭り的な、ね、一時的に祭り、だから祭りを欲してるんでしょうね、その、みんな。
うん、そうやな、まあちょっくらいじゃない。
まあ、騒ぎたいっていうのがありきのあれですもんね、その。
なでしこジャパンは何があかん、何が嫌なの？その、僕はあんまり全然追ってないね、情報として。ただ、世界一で、すごすぎるなっていうことは思うわ。どんだけ僕一個も試合見てないね。
あ、一個も見てない
ですか。結果だけ聞いてびっくりしてん。え、そのいや開催してることも知らなかった。
僕あの、いつしたんですか。
女子ワールドカップ優勝って聞いて、ワールドカップやってたんやってなって。
あ、そんなんですか。僕あの決勝とか朝見てましたよ。
ほんま直接
見てました
よ。その勝つとこ見たわけ。
勝つとこ見てましたね。
あ、すごいな。うまい、
見てないですね。
強い。
なんかね、その思うんですけど、うん、ああいうスポーツカフェとかまで行ってね、うん、盛り上がるのが僕よくわからないですよね。そこまでの、
うん、あのなでしこについてはやろ。
なでしこについては、
あの日本男子、
男子はまだね、まあ、だから歴史があるわけですよ、まあ、ずっとワールドカップ出れんかった歴史があって、やっと出れるようになってっていうようなね、あのドーハの悲劇とかがあってっていうのがあっての、
修学旅行中やったな。
ドーハの悲劇ですか。
高校の
ドーハの悲劇って高2の時ですよね、うん、こう
あの福江島に行ってる時に見たな、
うん、あ、みんなで、あ、じゃあそうだったらめっちゃ記憶に残る夜ですよね、う
ん、だけどなんか女子の部屋に電話してて怒られて正座させられた思い出の方があるな。ドーハの悲劇より
も女子の部屋になんで電話して
た。女子の部屋になんか電話したな。
え、そう、辻村先生が
遊びでな、電話して
電話を
何してんだみたいなこと言うて、ほたその体育教師がお前なんやねんとか言って出てきて、
あ、女子の部屋に体育教師
おって、まあ、まあ、えらいことになった。怒られた。
え、そんなんで怒られるんですか。
それで怒られて正座させられての、
こう女子の部屋に電話するだけ
で節だらやということちゃうか。
あ、
まあその話どうでもよか
った。そういうのあったらいいですよね。だからやっぱり教学で、僕ら男子校やったんで、中学の時とかでもほんまそのバスガイドさんとか一緒に、
ああ、もうそこでテンション上がるな。
そこでテンション上がってて、僕の友達はそのバスガイド風呂覗いたんですよ。
ああ本格的やな。
本格的
やることがもう犯罪に当たること。
風呂覗いててめちゃ怒られとったんですけど、
入るタイミングにちゃんと、いやでも周到なやつやな。
いやでもそこで僕はその先生がすごい怒ってた、うん、いや先生ちょっと待ちなはれと、
うん、
これはあくまで僕の邪推ですけれども、うん、あのバスガイドさんっていうのはいつもその移動してるわけじゃないですか。運転手さんと同じとこ移動してて、運転手がもっとひどいセクハラを受けてますみたいなことを、
いやなんか嫌な学生やな、
むしろ可愛いぐらいちゃいますみたいなことを言ってましたね。
なるほど。
そういう、
あ、
まあ、あくまでイメージですよ。その、うん、ね、この22人の中に、ね、うん、あのバスの運転手さんいらっしゃったらなんかね、明らかにできてるなって言いましたもんね、修学旅行の時に。
もう掘り下げんな
明らかにほんまに。
もう、まあまあ、そういうのは分かるよ、分かるよ。こら言われてるからね。
こら
言ってますね。こら言ってるからもう。
いや、
ね、
なでしこの活躍はすごいと思うけど、この優勝で出てきたにわか不安には嫌気がさす、そういう斜め人間です。
わかりますよ、気持ちは。
いやだから僕ね、ほんで知ってます、あの熊谷優選手が、
うん、
なんかねコンパか飲み会か行って、その様子を一緒に来てた同席してた男の学生がずっとツイートしとったんですよ。ツイートしてて、今監督批判出たとか、
うわ
っていうのをやっとったんですよ。監督批判出たとか、うん、その同じなでしこジャパンの他の選手の、うん、まあ、上半身裸の写真見せてもらったなうみたいなことをね、ずっと言っとったんですよ、
うんうん、
そういうなんか上下関係半端ないらしいみたいなことを、いやツイッターでやってたらもう炎上して、うん、その学生も特定されて、今ネットとかで見たらもうすごいことになってるんですよ。
その
学
生の前で、ね、やったやつが
やったやつもなってて、ほんでまあその一緒そこに同席してた、ね、熊谷選手も結構なんか言われたりとかしてて、なんかね、まあ、僕はそれ単純におもろいなと思うんですね。そういう現象としてそういうことが起こるっていうのが出来事として、で僕が一番腹立ったのが、そのニュースを辛坊治郎がね、辛坊治郎があの朝のニュースでその男のことをね、風上にも置けない、男の風上にも置けへんやつやみたいなことを言うたらしいんですけど、僕に言わせたら、それやったらそのニュース自体を扱うなと思うんですよ。そういうことをすることをまあね、叩いてるわけでしょ、じゃあもうそのニュースをお前の一存で扱わんかったらよろしいやんって思うんですよ。そんなぐらいの地位あるでしょ、こんなんやめとこよ、こんな下水に話ってね、扱いながら扱った時点でその男と同格なんですよ、ほんまに。ま
あ、触っちゃってるわけやから
、ね、触っちゃって、
でそれを、いやだからそこまでワンパックやろ、その風上にも置けないって言ってる俺を映してくれっていうワンパックのことでしょ。だから、
だからもう、そうなんですよ、
そこのヒロイズムみたいな。
でまあワンバックっていう選手おったん知って言ってるんですか
知らない。
アメリカのエースストライカーのワンバックにかけてたんでしょ。
それごちゃごちゃした今なんかうまいこと言おうと、そんなん全く
知らず言ってたんですよ。奇跡的ですよ今ワンパックとワンバックをかけた 奇跡の。これで、ポッドキャスト流せますよ。
これだけで。
これだけで。いや、僕はもうそういうのがすごい嫌なんですよ。あ、僕は単純に現象として、そういうことを、うん、ほんでなんかね、メダルをかけてあげたりとか、別にいらないからとか言って、うん、冗談で言ってメダルをかけてあげたりしてたんですよ、うん。かけてあげたりして、それを写真撮って、うん、そのツイッターに載したいってね、その男の子は。その
信憑性が高まるわ
ね。ほんでお互い写真撮っても載したりとかして、うん、で僕、あ、そう、もう関係ないですけど、うん、メダルかじるのっていつからですか？僕、あれも嫌なんですよ。ね、みんな、やわらちゃんあたりからでしょ。
いや、やわらちゃんじゃないよ、
もっと前ですか？
あれは、あれちゃうんか、
アベベとかですか？
いやいやいや、
東京オリンピック。
そんな元気なかった、ね。
アベベとか。
たれ込んだ。裸足のなんと
か。裸足の。
ないない。で、なんやったかな、冬の五輪とかでなんかかじってるシーンやったな。
あれ、あれかじるでしょ。
上村、あれは撮ってないんか。
あの瞬
間。なんか女性が噛んでるシーンを見たな。
なんか世界みたいな
走りは。
そう、なんか。みんなかじりますよね。あれ何の意味があるんですか、
チョコと見立ててんのかな。
あれ何なんですかね。
いや、まあ、なんやろうな。いや、あれだって、歯型をちょっとつけることも込みなんじゃないの、やっぱ自分
だけ。いや、歯型つくほど噛んでないでしょ。もっと甘噛みでしょ。甘噛み。そんな歯型つくほどメダル噛んでないと思いますよ、おそらく。
なるほどな。うん、あれもちょっとその権威を失わせるよな。
あれ何なんですか、
ね、すごいものをかん、なんかあっさり扱ってる。
いや、だから僕、噛むのはあれなんですけど、だからそのね、みんなが噛むか噛むでしょとか、最近、甲子園とかでも優勝したりとか、みんなボンズがホームラン打った時みたいな、なんか指一本にさして、集まってやるでしょ。だからそういうなんかね、
なぞる感じ。
なぞる感じの、サッカーでもそれこそラウルが最初にシュート決めた時に、指輪にキスとかしてたのを、他の選手もやるでしょ。それ真似したらどうすんねん、真似してどうすんねん思うんですよ、プロが。言うたら、ね、指輪にチューするのはまあ誰でもやってもなんかまあ当たり前になってますけど、言うたらカズダンス真似するようなもんでしょ、しないでしょ、
タンパクしてな、
ねえ、なんかそれも気持ち悪いなと思って、メダル噛むもね、なんでみんなメダル噛むの。
あ、でも本瀬ちゃんなんか鉛筆とかかじるやんか、ああいう。
じゃあ鉛筆かじるような性格の人がそういう運動神経もたけてるっていうことですか。
なんか危ないレールを引かれた。ただまあその本性的になんか口に入れたいって、赤ちゃんもおもちゃ口に入れたりするわけだから、ああいうことじゃないの。もうそのプリ、もうすっごい感情が溢れて、
なんかだから何もそう儀式的に今噛みおるでしょ。
ああ、写真撮るときどうぞみたいな
感じ、なんかそう感じてみますみたいな。
ああ、雨だろうね、大事なもの。
いや、だからあれってだからすごい大事なものなわけでしょ、
うん、
を噛んだりとかね、
うん、
あれだからもし肛門に入れたらめっちゃ批判されるでしょ。メダル肛門に入れたら。
それはそう
やろ。あいつ肛門に入れようなんて。
そら、ブラッシーも噛むからええけど、あれ肛門に入れてたら絶対わざとして
完全に消えたりしたから、また。いいことになるから。
消えたメダル事件で。昔小林っていうアマレスの選手がメダルなくしたことありましたけど、あれは電話ボックスに忘れてたんであって、肛門に入れたわけじゃないですかね。あくまで。
あかんわ。品位ないわ、この一
年。いや、大丈夫でしょ。別に、その、まあ、ね、そういう。
そういうことじゃない。
ね、
まあ、Qちゃんが始めちゃうかという。はい、高橋尚子。
あ、Qちゃんがですか。
ああ。
ほんで、肛門に入れたのは小出監督。
いや、これ、
初めてです。
噛んだ。
あんたが初めて言うたよ。オリジナリティの一つじゃないか、それもね、うん。まあ、そうみたいなね。
絶対そういう行動すると思う。その瞬間で感動を得たら、しますかね。
だからそれがもうなんかうわって思いついてもうこれってなって噛んでまうんちゃう。やっぱそこは金メダル取ってみんと何とも言われへんわ。
僕も取ったら噛むんですか、
ね、噛むんちゃう。うわって、うわ噛んでもうたってなるんちゃう。写真撮らせてください言うて、あの何やったかな芸人でギューンとかいうやつおるやんか。なんか
ギューン、
あ
はいはいはい、
もう我慢できへんやつおるやん、プラスマイナス、
岩
橋さんみたいな、あんなんちゃうの、もうそれしかもうできへんみたいな。
噛んでまうんですか。
噛んでまうんちゃう、もう噛みたい、食べたいみたいな。金だけやな、しかもあれ。
いや、
銅とかも行く？
行くんじゃないですか。
行くから。からけど、銀、銅も行ってる？
行ってると思いますよ。
銀、銅あたりで噛んでもちょっとなんか、あれやな、薄いな。
あれ、どこ
なんかまあそういう まあ、前やってるやんっていうね。
そうか、あだからそ赤ちゃんとか子犬を噛みたくなるあの感じの噛むってことなんですか、
ね、いやだから最初はそうやったと思うんですけど、
それ もうそれがもう、ね、0点
希望になってきて、もうとりあえず取ったらみたいな。ほんだからね、多分そういう人の方がスポーツできると思うんです。そこに疑問感じる人はスポーツ運動神経発達しないと思うんですよね。そこはもう
金メダルな、国民栄誉賞がどうのとか、なでしこジャパン。
だからそれ言うんやったら、ね、あの不公平やなと思うんですよね。別に女子の世界一になってる競技って他でもあるわけじゃないですか、それこそ言ったらやわらちゃんとかでも、やわらちゃん金メダルありましたっけ、
金メダル何個もある何個もある、
あ谷でも金とか、なんや言ってましたもんね、ママでも。
あ、それは取れんかったのかな、
とかあって。だから、それこそ、ほんまにね、国民栄誉賞とかっていうのは、その時の政権のあれでやるでしょ、人気取りというか。ほんで、変にタイムラグ空いちゃったら、なでしこジャパンもみんな忘れちゃったりとかしよるでしょ。応援するからにはずっとせよと。
なでしこジャパンは、澤選手は、まあ、昔からおるから知ってるけど、後の顔知らんもんな。
澤選手みたいな顔の裁判所事務官の女性多くないですか。
知らん。
僕今特定の人を思って言ったかもしれないですけど、多くはないですけど、
う
ん、なんかね、ほんでね、その時になでしこジャパン、僕はそういう朝起きて見てるぐらいなんですけれども、うん、ほんでまあ優勝して帰ってきた時に目覚ましテレビで出て、ほんでその時にね、うんうん、このチームで一番面白い人は誰ですかとかって言われて、うん、ある選あのドイツの時シュート決めた骨がすごいこの人面白いんですよってなって、で AKB にハマってるらしいですねとかって大塚さんに言われて、そうなんですよとかって、じゃあちょっと歌ってもらえませんか言って、 AKB の振り付けをして普通全く何のデフォルメもなしに普通に歌ったら、もうみんなスタジオ中が大爆笑になってるんですよね。それはしたらダメでしょ、その下駄の履かせ方は。そういうことをしたら、
だからまあでも振ってるから
ね、
振ってる、振ったらあかん、ね、もう言うたら入り口で踏みとどまらなあかんなって。だからできますよ、あすごいですねって終わっとけばよかったのに、やってみてください。
いやだからそこでね、うん、あのほんまにあれなんですよ、 AKB の歌をそのまま歌ってそのまま振り付けをしただけなんですよ、
うん、
だからそこで僕がうわすごいですねってなるのが、うん、そのあれ何選手でしたっけ、あの
綺麗な顔だった、
綺麗な人、ホリプロ入る言うてる人ですよ、なんですけど、うん、だからそこで例えば大塚さんが、うん、あの澤選手二角師匠のモノマネできるらしいですねとかって言われてどんなんかなとかって言うて、うわ面白いと分かるんですよ、もう全く歌詞そのままで普通に振り付けしたんですよ、
うん、
でふわーってなって、うん、面白いなもうみたいなね。だからそういうことしたらやっぱり女性とかっていうのは、うん、あんまりね、うん、ふわっとさせん方がいいと思うんですよ、
うん、
いや日本の
女性とか
で、いや女性の方がそういう、いや女性の方が多分そういうね、周りの環境によって次の大会とかに影響出ると思うんですよね。
ああ
多分
シュート決めた後
みんなチヤホヤされた
ら、ね、同じことするかもしれないしな、で笑い薄いなみたいな、
あれみたいなね、
あの時穴に受けたのにみたいな。まあでもそれはそれ刺してあってせな、まあなスタジオとしてはそれがどうしましたかみたいな、
普通に
非常にうまく歌われましたみたいな。
いやなんかね、もうその辺のね、なんか気味が悪いなというかね。
あ、うん、いやまあでもそこは下駄博さんとな。だから下駄そもそもその合わへんことを指すなってこと、
ね、って思うんですよ。な、それで、ね、あのスポーツ選手も降りていくなって思うんですよ。うん、出演も断ったらよろしいと思うんですよ。もう
あれでも話それるんやけど、あれはなんかその筋書きみたいなのがあってやってんのかも、うんうん、あの場のノリでやってんのかな。
いやあれはあの場のノリじゃないでしょ。絶対台本あるでしょ。うん、一応は流れで
みたいなのにね。まだそういう選択もあるわけ。
うん。うん、
出発時と帰国時が差の激し、出発時と帰国時の差が激しかったですねと。
あのなでしこの扱いかな。なでしこの
ね、
うん。知らんもんな。
だからずっとね、ほんまに応援しとかな。今度また来年がだオリンピックの予選とかでしょ。もう来年オリンピックなんで、うん、なった時にチヤホヤすることによって練習できんくなってとかって本末転倒でしょ。
うん、そのことが起こるのかね。いや、まだもう盛り上がるのはまあええやんか。それはそうなってんから、はい、題材としても。まあでもそんな、いや、そこまであれやん。その、守備一貫とした行動をファンというか、いわゆる周囲に求めたらあかんがな。もうそういうもんやん。
うん、
まあテレビが煽るからあかんねんけども。 テレビの人は分かってて煽ってるからな、こっちはもうそのまま聞くまま盛り上がってるだけだから、まあでも次もええ活躍されたらいい
と思う。いやほんでね、だから彼氏いますかみたいなことを、未来のなでしこジャパンとかって子供のね、女子サッカーしてる女の子に聞かせてるんですよ、 VTR 撮ってきて彼氏はいるんですかとか言って。だからそこをね、スポーツ選手として見てないわけじゃないですか、女性として見てるわけでしょ。男の選手がメダルを取った時に彼女いますかってまず聞かないでしょ。
聞かない
な、ほんまに。だからそういうレベルで世界一になった人を見るなと思うんですよね、ほんまに。
子供やからな。
いやだからそれを言わせてるわけですよ、
確実に。子供がね。
で子供が言ってるし、ね、ほんでそれおかしなこと編集できるのに、あえてそれをね、聞くっていうのが、ほんまそれを聞きたいわけでしょ、だから、
大人が下世話な目
線。下世話な、
そうやね、だからそんな質問すんなやっていう質問って結構その場の空気で淘汰されるもんがあるはずやな、ね、それをまああえて切り取って、
そうね、
優先順位高めに送るっていうね。まあそらそうやろな。じゃあ
次回はまたちょっと検討
8月8日はちょっと近いところで、
8はそっか、太鼓園で、
太鼓園でね、
ビアパーティー、
持ち込んで
ビアパーティーとかねあるんでね、ビアパーティーもビンゴパーティーしますよね、あれ。
あ、
ビンゴパーティー、
ビンゴパーティー、
ビンゴゲームを。
それを言うてんねん。
この司会ではなくて。
それを言うてんねん。
ああ
。だからまあ、その司会をするかもしれへんで。あでまあ、ね、違う先生がするかもしれへんからな。
会話やったら、タージンとか呼ぶお金はないんですかね。
前、あの、丸虫商店の磯部っち呼んだよ。
あ、そうなんですか。
磯部っちと西川かの子さん、ダブル司会で、
え、
会やったことある。
磯部っちと東村さんじゃなくて。
じゃなくて、切り取ってね。
切り取って
なんかね、そういうことがありました。はい、まあまあまあ、そういうことで終わっていきましょうか。はい。じゃあ、第12回。
はい。
ありがとうございました。どう編集するかね。はい。
はい、
ますんでね。
まあそうです。
それでも時間でちゃんと終わるっていう癖をつけて。
そうですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。